第26回町の駅全国大会 in 廿日市、2025年2月14日金曜日、そして15日土曜日、全国の町の駅に加盟している方約100名がここ廿日市秋グランドホテルに集まりました。初日の2月14日金曜日は式典、トークセッション、文化会、情報交換会などを行いました。2日目の2月15日土曜日は希望者の方がコースに分かれて島田水産牡蠣の水揚げ見学からの焼き牡蠣や牡蠣雑炊などの朝食、そして山田屋大野ファクトリーさんでもみじまんじゅうの手焼き体験、そして宮島の歴史を学び厳島神社で正式参拝などを行いました。
宮島とここ大野の間にあります瀬戸内海、大野瀬戸と言われておりますが、その大野瀬戸もキラキラ輝いています。第26回町の駅全国大会 in 廿日市式典を始めさせていただきます。まずは全国町の駅連絡協議会伊能隆之会長よりご挨拶をさせていただきます。
ありがとうございます。福島県会津ネットワーク町の駅ネットワークの代表しております伊能隆之と申します。町の駅は地域連携軸構想近ですね、1998年に実証実験が始まり、2000年に全国組織が発足いたしました。私もその時期から町の駅に関わらせていただいております。早25年になります。現在全国には1300の町の駅がありますが、テーマを交流と連携ということをテーマに全国の皆さんと交流を進めてまいりたいと思います。久住前会長からは道の駅では町は変わらないけど町の駅は町を変えることができるんだということを教えていただきました。それは町の駅が自分の町を愛し地域を大切に思う人々のネットワークだからと理解しております。私たちはこのコロナ禍で大変多くのものを失いました。一番大切な交流、この二文字の言葉、なかなか4年半できませんでした。しかしながら昨年度はですね、4年半ぶりに会員や関係者が一堂に会して第25回の町の駅全国大会を鹿児島の地で開催をさせていただきました。本年度は昨年の大会で決まったことを継続的に行う、ポストコロナの中で町の駅の原点であります駅という出入りの自由の場作り、駅長や駅員のコーディネートによる出会いの場作り、地域の不安作りにもつながる身の丈のおもてなし活動を進めてまいります。またオンラインも活用して官民混成の全国ネットワークを活用した交流連携活動の促進を図ってまいります。また町の駅のサポーターを増やしていく、そのために情報発信力も高めてまいりたいというふうに思います。令和6年度には以下のことを活動テーマとして取り組んでおります。町の駅の全国ネットワークの多様性を生かしたおもてなし活動の展開、全国の町の駅同士の交流連携の促進、町の駅における地域資源の再発掘、情報発信の拡大、物産交流の促進等、本大会はですね、このような活動テーマを皆さんと共有して確認できる大会であります。どうか、皆さん地域自慢をお聞かせください。最後になりましたけれども、本大会を主管していただきました町の駅ネットワーク廿日市協議会の皆様、皆様のご苦労に改めて感謝を申し上げます。2日間よろしくお願いを申し上げます。よろしくお願いします。
続きまして、ご当地廿日市を代表いたしまして、町の駅廿日市ネットワーク協議会会長滝口義明より歓迎ご挨拶でございます。
で、今日は全国からですね、遠方よりお越しいただきましてありがとうございます。町の駅のメンバーの中にですね、市の集会所も入ってもらってます。公民館のような集会でありますけど、そこもメンバーに入っていただいて、市と一体になってですね、行政と一体になって進めているわけでございます。このような形でやっておりますので、一つよろしく、もし参考になればですね、また事務局の方に聞いていただいてもいいんじゃないかと思います。それからですね、この町の駅になったのは何かと言いますと、先ほど会長が言われましたように、町と町をつなぐ、これが一つ目的ですね。これをうまくですね、情報を共有してですね、全国の町の駅の皆さんとその情報を共有してやればですね、新たな経済効果を生み出していけるんではないかと思っておりますのでですね、ぜひそのように進めていけたらと思っております。どうぞ今日は11万6千人の町でございます、大きなことはできませんが、どうぞ今日はですね、皆さんといろいろ協議しながら新しい方向に行ければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございます。
第26回町の駅全国大会 in 廿日市、世界文化遺産宮島がある広島県廿日市市にようこそお越しくださいました。町の駅全国大会は全国の町の駅の交流を通して地域の活性化、にぎわいを作り出すことを目的に、みんなで学ぶ大会です。今年は広島県廿日市市の町の駅が皆様をおもてなしいたします。改めまして、皆さんはじめまして。廿日市市にあります FM 放送局 FM 廿日市パーソナリティをしております岡知恵と申します。そしてこの回の企画からずっと半年前からお手伝いをいただいています FM 廿日市局長の
倉本良二です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。倉本局長はクラちゃんという愛称で時々喋ってらっしゃるんですよね。
時々ですね、
ね、
はい、
はい。今回本番になりました。準備大変でしたね。
そうですね。でも、ね、たくさんの方に、ね、来てくださって、
はい、そうですね、
いいところをぜひ、ね、皆さんに紹介をさせていただいて、
お天気もいいし、
ね、で逆に、ね、皆さんからも学びたいですし、はい、
そうです ね。先ほども、ね、開会式の中でありましたが、廿日市ってすごく町の駅が多いんですってね。
そうですね、今92駅ということで、
すごい、はい、全国的にもナンバー2。
そうですね、カヌマさんが今、
カヌマさんがトップっていうことですよね。竹内
会長もおっしゃってました
けど、でも頑張ってますね、廿日市も、ね、素晴らしい、ね、
はい。
ところでその町の駅のキーステーション、この後皆さんにはお運びいただくということなんですが、場所をちょっと改めてご紹介いただけますか。
はい、この後、ね、バスに乗って皆さん出発に行っていただきますので、
はい
はい、
町の駅アドは大野というところなんですが、町の駅と商工会館の複合施設でして、実は今年の4月にオープン3年目となるんです。オープンした時は放送をお届けしましたね。
そうですね、あれ何年前ですか。
3年目ということですから、3年前、コロナ禍だったんです ね。コロナ禍だった。
あの場所からお母さんと、は
い、マスクしてね、
はい、で平木門さん、さっき宇人大根の一番センターで叩かれてましたけども、
カラスが舞う様子、皆さんお分かりになりましたかね。カラスが神の鳥ということでね、素晴らしい。はい、そして今日はここからはですね、廿日市市、そして広島、また全国に廿日市の魅力を届けるために活動されています3名の方にお集まりいただいております。町を元気づけるにはというテーマでトークセッションをしていただきます。ではお三方ご紹介させていただきます。向かって左側から、株式会社地域事業再生パートナーズ代表取締役今若明さん、総務省地域力創造アドバイザーでもいらっしゃいます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今若でございます。よろしくお願いします。
そして新宮島観光旅館組合組合長神崎博さん、有限会社旅館神崎代表取締役でいらっしゃいます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして株式会社ハーストーリープラス代表取締役佐藤みどりさん、廿日市市創造戦略推進会議委員でもいらっしゃいます。
はい、よろしくお願いします。あの地元出身でございます。
よろしくお願いいたします。では早速
佐藤さんの、ね、宮島口の例から皆さんにご紹介しつつ、はいね、今後町の駅とどう絡んでいくかっていうのもね、それぞれお伺いしていきたいなと思います。
はい、女性の人生にプラスの提案をっていうハーストーリー、ヒストリーからの造語で、あの彼女のヒストリーはヒズストーリーから来ているので、あの女性の方に。
なるほど、女性の人生にプラスの提案。
そうです、はい、女性ばかりで会社をやってます。はい、まあ、地元で廿日市出身なんですが、会社は広島市の方にありまして、企画部門と飲食部門みたいなことをやってます。で、廿日市関係はこういうブランドの開発、廿日マルシェというブランドの開発やってます。と宮島の宮島物語と、昨年もちょっと巡る宮島というブランド作りのようなこともさせていただいてます。
とってもおしゃれですよね。
ありがとうございます。
あの宮島口にね、お店を経営していらっしゃいます、うん、はい、古本図書館&ギャラリーショップ、エピロオーガニックドリンクバープロル経営されてますので、ご覧いただく商品等をね、はい、ぜひ今日明日また見に行っていただければと。
その他、まあ、モニターとか、あの女性ばかりでやっておりますので、視点をちょっと通じたモニター会議みたいなことを、マーケティングのような事業もやっておりまして、あの会社の大枠は、まあ、こういう企画の部門と、まあ、次のページからあのお弁当の絵が出てくるかと思うんですが、田方の方にカフェをやった後に女性の視点でいろんなことをやるもんですから、カフェをやってて、カフェをやったお客さんから子どもの弁当を作ってほしいと言われて、子どもの弁当作りっていうのをコロナ後に食育弁当という
活動をやって、こちらは広島市内でされているんですね。
はい、市内で廿日市も配達に回っているという感じです。はい、でこれはまあ学校に届けています、食育弁当なんですけど、幼稚園とか塾とか小学校の方に、あのお母さんたちの声からぜひということもいただいて、まあ、お弁当コミュニケーション、町の駅は人と人とのコミュニケーション、同じくお弁当コミュニケーションという形で食育弁当の事業を、まあ、こういう事業をしながら、廿日市市出身ということもあって、一昨年 JR 駅のすぐ1分ぐらいのところにプロルという、プロローグというのが、まあ、助走なんですけど、皆さん宮島行くのに、宮島口って滞在時間が15分しかないと、まあ、桟橋まで行くまでしかいないよっていう街になっていたので、そこをなんとか変えたいと、まあ、町の駅も宮島口たくさんあるんですけど、あのここはまだ町の駅に入ってないんですが、プロルという、プロローグから名付けたお店をやってます。
ここがもう宮島、 JR 宮島口駅のすぐ前にあります。
すぐ前ですね。はい、ドリンクバーと、まあ、セミナーやったりワークショップやったり、お客さんと楽しくコミュニケーションを取って、あの外国の方が多いもんですから、ちょうど地下道降りる前に桟橋はどこかっていう質問に常に答えているというようなお店になっています。
ちょうど案内所になるのにもぴったりな場所ですもんね。真ん前ですから、はい、おしゃれなんです、とっても。
でもう一軒宮島口で、多分会員さんになられている町の駅もやられている穴込市上野の中の町合を抜けたところに110年余りの蔵がありまして、そこでお店をあのさせていただいておりまして、こちらはエピロって言って、エピローグから取らせてもらってて、あの宮島に行った帰りにいいので寄ってちょうだいということと、まあ、古本図書館を併設しているので、本当なら観光客の人に行きにここ寄ってもらって本借りて向こうで読んで返してねというコンセプトで、滞在時間15分をやっぱり1時間2時間にしたく、また帰りにも寄っていく、2度も寄っていただけるような形でできたらなと思って、この店を10年前に作ってます。
はい、こちらは穴込市上野さんのちょっと奥にありますので、はい、
で私の活動が、まあ、そのお店を作ったことから、あの宮島口で何か、あの宮島は観光地なんですけど、宮島口は玄関なんですよね。そこで何かできないかということで、マルシェを、まあ、一過性にはなるんですが、あの、毎年5回ぐらい、マルシェを展開しています。 でそれも2017年ぐらいからやらせてもらっていて、あの素通りの15分が、まあ、マルシェに滞在して、お店の人と話をすることで、まあ、1時間2時間もしくは宮島に行かなくてもここで完結 すればいいなという思いでやらせてもらってます。で、あの今桟橋ターミナルが今日行ってまた宮島行かれるときに分かると思うんですけど、新たにできました。2020年からは、まあ、コロナ禍でもとにかく続けようということでこのマルシェを継続して開催して、本当に15分だったのが測ってみると、まあ、1時間とか2時間の人も増えてきて、なんなら1日いるよというような方々もここで滞在してくれるようになりました。
素晴らしい。
もう全てが、ね、おしゃれなんですよ ね。
やっぱりあの女性視点なので女性が来やすくなる街づくりっていうのが、はい、私たちの考えでは女性が来ると口コミをするで、はい、親子家族を連れてくるという考えをもとに、あのその編集の仕方でやらせてもらっているので、あのそういう形のちょっと女性志向な感じになってます。
なるほど。あの宮島口のすぐ前のお店もオーガニックで体にもう優しいっていうのも女性が、はい、ね、心に響きますね、はい、で最後に今後こう町の駅とどう連携していきたいとか、こうどうこうさらに会社発展していきたいなと思われますか。
そうですね、町の駅が失礼ながら、私は廿日市に住んでて何度か見たことがあるんですけど、はい、ちょっと会社のスタッフとかに聞くと、子連れスタッフなんかやっぱ広島市に住んでるものが多くて町の駅を知らないという人間が多かったんですけど、はい、いや町の駅ってなんか人と人とのコミュニケーションしたりつないでったり休憩させてもらったりする場所らしいよっていうようなことも聞いてみたんですよ。そうするとやっぱりあの観光地はね、やっぱり観光所だとか夏暑い時にどういうふうに涼むいい場所あるとか穴場を聞けるような場所であったらいいなとは思ってるんですけど、あのやっぱり地域にあるお店はそこの例えば子育てのしている主婦にとっては学校の情報だとか、例えば制服売ってるとこがあればちょっと制服フリマやってよとか、あのなんていうんですかね、つないでいけるような、 なんかイベントをやってくれたらいいなとか、地域に住む人ならではのアイデアすごい出てきたんですけど、私たちじゃあできること何かなと思ったら、まあ、今イベントをやってるんですけど、それが多分街の駅のポップアップみたいな感じでそれを年間5回ぐらいやっているので、やっぱそこではすごいコミュニケーションが取れるので、そういうことであればできるかなっていうふうにちょっと思ってますね。
ポップアップということですね。はい、はい、ありがとうございました。まずはトップバッター、ハーストーリープラス代表取締役佐藤さんにお話しいただきました。続いては新宮島観光旅館組合組合長の神崎さんです。宮浜温泉にね、温泉宿を経営していらっしゃいますが、神崎さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは続いて新宮島観光旅館組合組合長の神崎さん、お願いいたします。美味しい牡蠣もね、いただけますね。
はい、ありがとうございます。でその中でも、自分がいるのはあの宮浜温泉といって、あの資料の中にこの地図とか入っているんですが、ここから約6キロぐらい、西の方へ下ったところに、今10件程度、今オープン準備中の店もあるので10何件か、旅館がありまして、その中の小さい旅館をやっております。
宮島から一番近い温泉郷ということですもん ね。 そうですね、宮島も、ね、見えますし、はい、はい、じゃあいろんなイベントも、ね、主催されているということで、わ、素敵なツリーですね。
ありがとうございます。これもあの実は宮浜温泉が開湯して60年今年になるんで、まあ、それを記念して、まあ、宮浜温泉にあるヒマラヤ杉20メートルぐらいたくさんあるんですけど、まあ、下の駐車場からこう見上げるともっとこう大きく見えるんですけど、そこに、1万2000個の電球をつけて、イルミネーションこう点灯式みたいな感じのことをやってます。で
これあの毎日点灯スイッチボタンを押す権利があるんですよね。
あ、そうなんです。毎日、どっかの宿泊施設ので泊まられた方とか記念日がある人はこうボタンを押して点灯式をすることができるんです。
はい、そして町の駅ということですが、まあ、今後どういうふうに町の駅としてこう発展していきたいなと思われますか。はい、
今これチラシに出てしまったんです
けど、サウンドピクニック、
はい、あのこれは、やっぱ同じ宮本温泉でアマチュアやちょっとセミアプロみたいな人を集めて演奏野外で演奏してるっていうイベントなんですけど、まあ、こういったものやこのマップもそうですが、さっきの、 ツアーとかの企画も、まあ三浜温泉の旅館も、町の駅にこうたくさん参加してもらってるので、そのメンバーで集まってやってるんですけど、どうしてもその旅館組合内の話みたいになってしまうので、できればこれやったら、せっかくこれからですね、町の駅が廿日市だけでも100軒ぐらいあるんだったら、そういったところにお知らせできたりとか、協力して何かできることないかなというふうには常々思っているんですけどね。そういう口コミとかチラシがその店に置いてあるっていう状況をキープできたらいいかなとは思ってるんですけど。
なるほど。いろんな町の駅にチラシを置いていただいて、宮島から一番近い温泉郷宮浜温泉のブランド力アップにつながるといいですね。
そうです。
では続いてお三方目となります、株式会社地域事業再生パートナーズ代表取締役の今若明さん。今若さんは総務省地域力創造アドバイザーでもいらっしゃいます。ちょっと難しいお仕事ですが、お仕事内容もまた。
ありがとうございます。はい、まあ、地域事業再生パートナーズ代表の今若でございます。県外から18年前にこの廿日市市を選んで会社を作って、今に至ります。廿日市市をホームに仕事をさせてもらってます。で、おそらく総務省の仕事は、立場は私が住民の方130人ぐらいと、まちづくり会社を、3500万の出資金を集めてですね、会社を作って11年間取締役を務めていろいろ頑張ったことがあるんです。おそらくそういうところが知っていただいて、お手伝い、まあ、そういう役をしたというところです。で、まあ、廿日市の方ではこの後お話しするスタ商店街の話を、
はい、スタ商店街、ここから車で40分ぐらいでしょうかね、はい、山の方に。
廿日市は山口県と島根県に接しています。で、旧で言えば佐伯町、吉野村も含めて、おそらく廿日市の土地で言うと3分の2ぐらいは佐伯吉野じゃないですか。あと沿岸部の大野、廿日市、宮島という土地面積でいうと、
あ、そうですか。
それぐらい広いんです。
広いんですね。山間部が実は広いんですか、
ええというようなところの地域のお手伝いを。
なるほど。はい、では、はい、いろいろご紹介いただきましょう。
はい、中山間地域です。で、非常に小さな商店街とも言えるかどうかというところの、中山間地域の町のにぎわいづくりというようなところでしたけれども、講演会を聞かれて、地元の商店主の方々、会長さんらが、商店街これ今後なくなるかもしれんねっていう不安を抱かれて、それで有志17名だったかな、16名集まってまず会議を始められたんです。これ2018年ぐらいのところで、どうしたらいいかねって街歩きしたりしながら先が見えない中で、僕その翌年に相談を受けたんです。で、なんかやらんといけんけど、どうしていいかわからんと。で、その時に、まず動きましょうっていう話をして、一緒になんかやりましょう。で、とにかく今この町で1年間で一番人が集まる日はいつですかって聞いたら、佐北駅伝という駅伝が軍大会があると。で、それは旧軍ですね。約高知も含めると900人ぐらい、1000人近い人が集まるんじゃないかなって話。その日に何かをやりましょう、このメンバーでってもう決めました。で、どこでやったらいいか、繁盛店はないですかって言ったら、繁盛店が2店ある。つぼみ堂さんという二重焼きと藤井精肉店さんかな、精肉店さんが、この2つはこの町ではよそから買いに来る店だ、行列もできる、ではその一番近いところで我々はマルシェをやりましょうという話をして、ちょうど駐車場がその向かい側にできる時だったから、津田商店街のふれあいマルシェということをやって、にぎわいを作るとかやってみるということを狙いだったんだけど、このイベントの狙いはテストマーケティングだったんです。アンケートをして、この商店街にどんな店があったら嬉しいですかっていうので百何十人聞いて、3つカフェとパン屋とデザイナー、この3つが欲しいっていうのが分かったんで、この3つを誘致しようというところのまず足がかりを作った。当然繁盛店のそばでやりますから人来るんです。
あ、
で
なるほど。
大会終わったらコーチや選手がいっぱい来るから、はい、その代わりルールは必ず選手が走るときは応援しろと、頑張れって応援して、で選手が立ち去ったらいらっしゃいませって声をやるという。
なるほど。
そういうことで
駅伝と二重焼き精肉店も巻き込んでということなんですね。
地域の方巻き込んでね、やったというところがありました。はい、で、その前段階のところで、今日の資料で言うとその前のところでですね、円卓会議っていうのを、電気店、旧平田電気店さんを使って、この小さなストーブ真ん中に置いてですね、まあ、空き店舗ですよ、 必ず毎月1回やる、1時間で終わる、で出入り中、いつ来てもいつ帰ってもいい、とにかくやろうと。2018年からやってずっと続いています。今もう60回目近いんじゃないですか。だからこれなんです、続けるっていう、どんなに人数少なくても、で誰が来ても OK、 3歳児も来ますしね、そういう話、要するにもう誰が来ても OK、 地域外の方が来ても OK、 趣旨に賛同すれば誰でもいい、で関係づくりをしていくっていうことをずっと今でもやっておられる。これすごい地味だけどすごいんです。2025年のこの日まで一回も欠かさずにやり続けてるんです、コロナ禍も含めて。今人数増えてますから、今この会には学校の校長先生も来られるし、中学校の校長先生も来られるし、自治会の会長さんも来られるし、いろんな人が来ます。だからこの場に来れば何かがつながれるから手に入る、だから今は顔ぶれはおそらく40人くらい来るんじゃないですか。まあ、そういう会が今でもある、これがエンジンみたいなものを作って一緒に、まあ、その辺にお手伝いは最初。
なるほど、はい、こう中山間の人のこうやっぱり定住とかもこう目的ですよね。
はい、
あ
の、
ね、
でその後あのやっぱり空き店舗いっぱいあるから何とかしようやということで、あの津田ここから塾というのを3年間やりました。プレイヤー発掘の場です。であのとにかく空き店舗巡りをまずしようということで、空き店舗なんかあるかねということで、僕らの世代だったら分かんないんですよ、特に20代30代、そこはね70代80代ですよ、電話一本で空き店舗見せてくれますから、なんとかじゃん、ちょっとあんたの店見せてくれやって言われると、まああんたけどなら分かった、ええよ、鍵じゃあ取り来てみたいな話で、ある一晩でマップ作って、この店舗とこの店舗だったら同級生のなんとかちゃんだから電話するわ って70代80代にみんな電話してもらって6店舗巡ることができた。
なるほど、ある意味津田ならではのね、
そう
関係性があるところだから、
空き店舗探してる人したらいっぺんに6店舗全部見れるんです。でその流れの中で1店舗だけはもうこの店辞めるからいっぱい物があるのっていうところがあって、翌日や翌月だったかな、飲みの市が始まったんです。もうそのままそのままそれどうぞって、じゃあこれ飲みの市しようやって、その場で企画が生まれて、はい、飲みの市始まる、はい、というなことも動いたのがこの、 あの空き店舗巡りツアーみたいな、あの手この手をいろいろやりながらやってきているところがあって、まあ、そんな中からあの一つの重要なキーステーションというかキーショップが生まれてきたわけです。うーん、あと長須田さんですね、ここですね、少し紹介しましょうか。
はい、はい、お願いいたします。
中にこの、長須田というあのパンフレットが一つ入っています。このお店の存在は大変大きかったです。津田商店街というところがだんだん商店街の、目指していく中で、一つの交流する場ができたというのがアップサイクル、まあ、ある意味リサイクルショップだと思ってください。各地域で不要なもの、今これだけ空き家の問題があります、家財整理いっぱいあります、不要なものがあればどうぞお持ちください。これに対して付加価値をつけて、例えば布だったらパッチワークにしてカバンを作るとかいろんなことができます、いうようなことをしてアップサイクルをして、価格をつけて提供しましょうというようなビジネスを始められた2人がいらっしゃいます。あの金沢さんと黒木さんというこのお二人、永田ストアっていうスーパーが閉じてしまっているところを、さっきの空き店舗巡りの話で、その後誰か動く、やる、どうするって時に大体拍手して終わるじゃないですか。やるって言ったんです、この女性2人が。
やるって言われたんですね。
私たちやります、やりますと同時に一緒にやる人いたらどうぞみたいな話で、であの始まって事業計画を作って、でさっきのシニア、僕らあのレジェンドって呼んでますけど、
はい、
あの80代70代80代のレジェンドたちが、
はい、
じゃあ店の交渉してやるって言って交渉して、
はい、
それで永田ストアさん貸してあげるよっていうことになって、で、言ってみればそこからじゃあ事業計画作ろうということで、一つ大きいのは広島銀行さんの、ベンチャー助成金かな、
はい、
あれのエコ対象を取られて申請して、はい、でそういうので、まあ、クラファみたいなもんですけども、資金でお店を作られて、これ受賞されているあの姿の様子ですけども、ということでこの中にはありますけどシェアキッチンも今あります。ですからいろんな方々がこの中でお料理したいの、お店持ちたいのっていうのは、一日だけの店でも持ちたいのが、ここはもう店持てますから、ここではお菓子屋さん夢だったの、あどうぞ一日使ってください、全部厨房使います、食品開発でジャム作りたい、全部使います。
なるほど、
というようなことを、
はい、
クラファン使ってこの方々は、でそれをとにかく津田商店街のメンバーを全員で応援しています。
なるほど、
もう地域ぐるみでもいいです。
長須田、なるほど。でこういう取り組みは全国でできそうですよね。
多いと思いますよ。でこれがやっぱりできたことによってたまる場ができて、うん、顔見知りになって、やっぱり出会いがどんどん増えていったというのがすごく、うん、大きい展開かなというふうに思います。
なるほど。
でその後にこれですね。
ここから 2days、
2days、 今度はプレイヤー発掘を継続的にやろうと。我々の目標はにぎわい作りじゃありません。1年間に1空き店舗を埋めるということを必ず毎年やろうという、もうミッションがありますから。かしたら必ずにぎわいできるんですよ。そんなもん毎年新しい店来るね、ここは。で2020年にはグローブ屋さんが来られましたね。あと後ほど詳しくご紹介しますけど、毎年1店舗ずつで、この、マルシェの特徴は軒下を貸します。ですからお店やっとるけん貸せんわっていう時に軒下貸せれるでしょう。軒下に長机置いて、これ1日1000円2日で2000円だ、お代をもらう。500円お店に入る。500円は運営費に回る。それだったら500円もらえるから、じゃあ軒先だったら使っていいよって、トイレぐらい使っていいよって、で親しくなるじゃないですか。で関係づくで、あんたはこの地域で店出さんとか、ここで月1回だけやってみないとかいう話をするわけです。そうすると500円もらいながら関係できるんです。でテストマーケティングできるんです。あ、ここにこんなお客さん来るんだって、知らなかったって、お客さん来ないと思ったら意外と来るねと。で必ず平日と土日やるんです。お客さんは全く違いますから。そうすると平日は地元、土日は外から来る。客層が違って私たち何がどれだけ売れるのかということを全部マーケティングするんです。それと各後ほどの写真がちょっとずらずら、その前ですね、その前のところで、もうちょっと前、あ、これこの辺で、例えばパナソニックの電気屋さんの前でコーヒー屋さんができたりとか、帽子屋さんも売ってるんだけど、その横に何だろうかな、サイダーの店ができたりとか、いろいろこうできるんで、まあ、そういう意味ではいろんな展開ができて、最後のところで少し見といてもらうと、今の状態を、あ、もう一つ、パン屋さん、稼働屋パンさん、パン屋さんができました。で、あとはグローブ屋さんも来たりとか、さっきの旧平田電機さんという会合をやってるあの店はアメリカン雑貨の店になりました。で、今、お好み焼き屋さんが準備されてたりとか、クラフトビール屋さんができたりとか、このわずか2000人ぐらいの津田地域、周辺も入れても1万人もとてもいません。この小さなところだけど、ここに出たいっていう人が今来てるんです。時代の潮目は僕はあると思う。だから僕らはこれから宮島口とさらにつながりながら、この中山間地域、もうこの先ないかなっていうところに対して、ここに光を見出してる、プレイヤーが若い人だろうがシニア人だろうがいるっていうことを、
そうですよね。実際お二方がね手を挙げられたということですもんね。
ここから今ストーリーが始まってるんで。
なるほど。まあ、廿日市は海と山に囲まれた自然豊かな
町。で
もやはりこう宮島とかこう海がフォーカスされがちですが、は
い、
山のね、
そこも分かってい
ただ
け
たり、はい、またさらに行くとスキー場も実はねありまして、九州からねスキーヤーもねいらっしゃるという地域なんですね、廿日市は。はい、ありがとうございます。これ
全ては円卓会からスタートして、すごいなと思いました
。すごいですね。
僕も参加させていただいたことがあるんです。本当にこうみんないろんな小さな意見から大きな意見、本当にいろんな意見が飛び交って、そこから前に進み出すんですよね。あれ本当にすごいなと思いました。あれもどこの地域でもやろうと思ったら真似できますよね。
あ、できますね。
で1時間っていうのがやっぱミソなんじゃないですか。です、
ね、はい。最後に一言ずつ、ま、今後の目標ですとか、また最後の最後に PR とか、佐藤さんから一言お願いできますか。まず
いろんな活動を今聞いたんですけど、なんかやっぱりこの町の駅の活動に一緒にこう絡めるとするならば、やっぱりこう使い手側、今今奥さんおっしゃったようにやりたい人のこうマーケティングしながらやったっていう。で今度はお客さん側っていうのが、私たちやっぱ女性の視点でいつもものを考えるので、お客さんはどういう街の駅だったら使いたくなるのとか、どういうことをイメージしてくるのっていうことを、ちょっともし可能なら聞きながら、あ、そういうアイデアあったかっていうのを、円卓会議じゃないけどそういうところでなんかアイデア出し合って、 町の駅がこうなんか発展していくっていうのが面白いんじゃないのかなっていうふうにちょっと今後思いました。
なるほど、
私の活動にも加えたいと思います。
お客様の視点をと佐藤さんならではの、ね、はい、発想で。では神崎さんいかがでしょうか。
そうです、我々は旅館業なんで、あのちょっと、町の駅に来られる方はもしお客さんダブルのかもしれないですが、利用者がですね、まあ、そういった形じゃない人でもいろいろこう利用していろんな新しい取り組みができたらいいなと思って、まあ、今宿泊を目的に来る方がほとんどなので、まあ、本当の町の駅としての、まあ、利用ができるようになればいいんかなとちょっと思っております。
はい、ね、宮浜アドベンチャーズも皆さんお申し込みください。では最後に今若さん。
はい、ありがとうございます。あの長澤さんの少し遅くで、あのこちらも町の駅の登録店でいらっしゃるので、であのこれからのことを考えて、僕は町の駅はそんなに勉強不足で分かりませんが、あのこういう取り組みとつながりたいなのが3つありまして、1つはやっぱり観光とのつながりを深めていくってすごく重要。やっぱりハッチ型から着地型に変わりましたから、着地型の体験観光というのとやっぱり地元の情報が必要。2つ目は、私今広島の県立高校 の学校運営協会に引用しさせてもらってますけども、高校も大学も求めてます、地域のネットワークを。だから必ず今学校とつながることが今重要。広島県は転出超過が非常によろしくない状態もありますから、学校中です。3つ目は公民館、20日市といえば市民センター。やっぱり実践の場になってきたので、ただ生涯学習で勉強しますじゃなくて、学んだことは実践しようや、郷土を勉強したら観光ガイドだってできるじゃないですか、そうするとまちづくりですという意味で、その3つとつながりたいと思っております。以上でございます。
ありがとうございました。もうまさに町を元気づけるにはというテーマで、
そうですね、まあ、20日市ではその市民センターも町の駅の一つということで、
そうですよ
ね、はい、もっともっと連携
をしていきたいな。そこがあるからこそまた数も多いというふうにね伺ってますが、はい、ありがとうございました。第26回町の駅全国大会 in 20日市、世界文化遺産宮島がある廿日市市の町の駅が、今年は全国の町の駅の皆さんをおもてなしいたします。今日は主にこちら廿日市の地域で活動していらっしゃいます3名の方々にお集まりいただきまして、トークをしていただきました。今後町の駅とどう連携していきたいかなども語っていただきました。皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
まずは全国町の駅連絡協議会伊能隆之会長よりご挨拶をさせていただきます。
皆さんこんばんは。やっとこの時間がやってまいりました。大変長い一日ではございましたけれども、あの式典オープニングから、分科会、そして先ほど分科会の報告会が終わりました。大変有意義な一日でありました。で今ほど松本市長様にも名刺交換させていただきまして、あの大変ご対応の中、あのご出席を賜りまして誠にありがとうございます。もう柿三昧です。こんな大きい柿見たことない。まさに会津ではないですね。まあ、あの今年交流と連携というテーマで進めてまいっておりますけれども、そこに二文字、交流と連携、広域というのを付け加えていただいて、広域交流と広域連携、まさに全国の町の駅の連携のあり方だというふうに思っております。本日は町の駅ネットワーク廿日市協議会、大変お世話になっております。大きな掛けありがとうございます。でこれから酒を飲みたいと思いますので、よろしくお願いいたします。また明日エスカーションあります。お世話になります。どうぞよろしくお願いします。
廿日市市長松本太郎様よりご挨拶をいただきます。
皆さんこんばんは。今日は第26回、町の駅全国大会が我が町廿日市で開催されますこと、本当に嬉しく思いますと同時に、今日は全国から、お越しいただきました。ようこそ廿日市へ、心から歓迎申し上げます。まず私たちの町のご紹介を少しさせていただきたいと思いますが、まず私たちの町は世界遺産の宮島をお預かりする町でございます。コロナ禍かなり観光客も落ち込みましたけれども、令和5年の5月に G7 広島サミットが開催されまして、その開催の舞台にも宮島がなりました。まあそういったこともありまして、インバウンド客が一気に増えまして、実は昨年令和6年は過去最高の来島者数を記録しました。485万4千人ということであります。まさに観光の町であります。と同時に、このニュース皆さんの 地域にも流れているかと思いますが、広島県が4年連続で転出超過全国ワースト1というニュースが流れたと思いますが、そんな中で実は我が町廿日市はですね、10年連続で転入超過が続いている町でございます。で、その転入超過を支えているのが先ほどご覧いただきました町の駅アドア大野、その大野地域がその転入超過の受け皿となっている場所であります。で、この町の駅大野アドア見ていただきましたけれども、令和の2年の4月15日にオープンいたしました。私が市長に就任したのが令和元年の11月ですので、私が市長に就任して最初に完成した施設であります。私にとっても大変思い入れのある施設です。やはりこの町の駅というのはやはり人と人とつなぐ拠点でもあります。やはり私たちもですね、こうした拠点を生かしながら町づくりしていかなければならないというふうに思っております。まあ、最後にですね、今回このアドバイス見ていただきましたけれども、私もぜひ皆さんの町に行った時には皆さんのその施設を見させていただいて、お互いにその施設を高め合う、切磋琢磨する、町の駅が良くなる、そんな関係になりたいなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
今日は皆様に絶対に飲んでいただきたいお酒がございます。廿日市はですね、桜をジンというジンをですね作っております。広島県産原料を使った初の純国産クラフトジンということで、今全国的にも大人気なジン、美味しいジンを廿日市で作ったジンを皆様のためにご用意しております。皆様のね、後方のところで、パントリーございます。あちらに今日ジンは特別発注ご注文させていただいて、ジンソーダをスタッフ、秋グランドホテルのスタッフ様が作っていただいております。ぜひ廿日市でできた桜をジン存分に飲んでいただきたいと思います。もうね、最高金賞を受賞されて、もう数々 の、 そのベストオブジンというね、賞もいただいているジンでございます。で、あと広島はなんといっても日本酒酒どころでございます。今日は日本酒を、頼んでいただきますと、東広島市の、鴨鶴さんのね、日本酒をご用意しております。常温にでご用意しております。もう広島ね、酒どころでもございます。ちなみに東広島酒祭りはね、毎年10月行われているんですけど、なんと昨年は2日間で23万人もの来場者があったということですね。それだけの酒どころでございます。ぜひ廿日市でできた桜をジンと、日本酒鴨鶴をね、こちらも絶対飲んでいただきたいと思います。そして、まあ、先ほどね、お酒のことを皆様にご案内をしたんですけれども、今日はね、いろんな分科会でいろんなこう勉強共有をさせていただきました。で、その中に、都知事権は鹿沼市さんと、そしてここ廿日市市で町の駅を通してコラボをさせていただいたんですね。鹿沼市さんの美味しいいちごジャムを使って、そして今ここにいますけれども、廿日市市も誇ります、元祖もみじまんじゅう高津堂さんコラボをして、今日のみの限定のもみじまんじゅうをね作ったんです。まあ、先ほど参加者の方にはお一人1個無料でね配布をさせていただいたんですけれども、5個セット1000円、税込み1000円ですね。こちらでもう 今から販売をさせていただきますので、ぜひこちら今日買って帰っていただきたいなと思います。これも早い者勝ちですもん。加藤さん、今日これ何セットあるんですか？
これ100セットあります。すいません、売り切らないと買えないので皆さんよろしくお願いします。
もう ありがとうございます。これはね、もうお土産でもねいいと思います。もうね、後ほど多分皆さんお酒が入ったらもういい感じでベロベロになるかもしれないので、完全に酔っ払う前にちょっとお買い物をねしていただきたいなと。 ありがとうございます。本当にね、今日だけの限定。あ、パソコン太郎さん、ありがとうございます。さっき1個食べました。
1個食べました。
もうね、ちょっとせっかくなんでね、パソコン太郎さん、おとといの下野新聞にこの 限定、コラボ記事が載ったんです。じゃあちょっと読ませていただきますね。今日は14日、おとといの栃木県は下野新聞の記事です。カルマ、広島県廿日市の漁師の町の駅ネットワークは、広島メーカーもみじまんじゅうにいちご市カルマさんいちごのジャムを使ったコラボレーション商品を老舗まんじゅう店高津堂の協力で共同開発した。デジタルトランスフォーメーション DX を活用して連携しようと人工知能 AI の提案をもとに取り組んだ。そして14、15、今日ですね、明日廿日市で開かれる町の駅全国大会 in 廿日市でお披露目されるということで、もう地元の新聞にデカデカとパソコン太郎さんが載ってるじゃないですか。
はい、そうです。僕がやったわけじゃないんで AI がやったんですけど、なぜか僕が載ってしまったという形なんですけど、結構ね、甘さ控えめで、すごく美味しい持ってるものになってるんで、100個限定なんですぐなくなっちゃったもんで、ぜひ皆さん買ってってください。私も買いました。
パソコン太郎さん、ありがとうございます、ね、この企画も、もともとこの AIチャット GPT が考えてくれた企画ということで、まあ、これからね、皆様の地元でもそういった機会がどんどん増えていく予感でございます。あ、本当にありがとうございます、ね。限定のもみじまんじゅう、今日はね、高津堂さんが自ら売りに来てくださっております。
ありがとうございます。町の駅全国大会 in 廿日市開催おめでとうございます。乾杯、いきます。ありがとうございました。また廿日市けん玉ともによろしくお願いします。ありがとうございました。
ナイス、さすがだわ。これでいけると思う。それではありがとう、ありがとうがたくさん出る曲です。ティアラジックアドレファミリー、いってらっしゃい。今日は本当にありがとう、ありがとう。廿日練習にようこそお越しくださいました。本当にありがとう、ありがとう。
2日目のエクスカーションの後に参加された方にインタビューしました。
自己紹介をお願いします。
鹿児島の枕崎から来ました、丸田屋の立石と言います。
はい、今日は昨日からご夫婦で、ね、
そうです
ね、ご参加をしてくださいました。今回全国大会廿日市で行いました。昨日も、ね、非常に懇親会も盛り上がりましたけれども、最初の、式典トークセッション、そして分科会、振り返ってみて立石さん、いかがだったでしょうか。
天気も良くて、うん、素晴らしいロケーションのもと、はいはい、すごく楽しませてもらいました。も
う全国からね、町の駅の方が集まって、ちなみに立石さんは分科会は、
第三分科会、はいはいはい、町の駅のメリットを考えるっていう、
はいはい
はい、でなかなかそのメリットがこう ないっていうか、それが見つけられなくてこう離れていく方がちょっといるもんですから、そういう人たちをどうやってそのまあもっと盛り上げていこう、活動を盛り上げていこうかっていうのの勉強会、うん、で、まあ、いろんな意見を聞いて、うん、そういう方々に、まあ、提案ができればなと思って、うん、今回は、はい、参加したので、
はいはい、まあ、トークセッションと分科会で、まあ、本当にいろんな意見がある中、特に印象に残ったこととかありましたか。
そうですね、まあ、金銭的、まあ、商売がこううまくいくとか、それだけじゃなくて、うん、まあ、町を盛り上げるとか、はい、そういう活動も一緒にやっていけばいいんじゃないかっていうので、そっちの方向もちょっと考えて、はい、やっていこうかなと思います。
全国大会毎年出てらっしゃるんですか。
去年は鹿児島だったので、はい、地元だったので参加して、で来ていただいたので、今回は、まあ、ぜひ参加しようということで、
はい、
はい、来ました。
で、情報交換会、懇親会はどうだったですか。
懇親会は、陣ですかね、
はい、
地元です、はい、はい、飲みすぎて、はい、結構酔っ払いながらナイトクルーズ も楽しみました。
めちゃめちゃ廿日市を満喫、存分に、ね、満喫、
はい、すごく楽しませてもらってます。
廿日市の印象は
最高です。
ありがとうございます、ね、せっかくにちょっと奥様にも廿日市の印象どうだったですか。
すごくいいところですね。そしてなんかすごく皆さん頑張ってらっしゃいますね。そんなイメージが、枕崎もそうありたい、そうなってほしいと思いました。
まあ、でも枕崎もね、先ほど鰹節、鰹だったり、はい、いろんなこう、ね、特産品もたくさんありますよね、
はい、 そうですね、うん、はい、
とか、
はい、菊もありますね、あの焼酎蔵もありますね、
はい、お茶も
そうですね、はい、お茶とかも、あとちょっとあの紅茶、枕崎紅茶って言って有機紅茶もあの、ね、はい、ありますね、はい、
ぜひね、はい、いえ、あの枕崎の方にもね皆さん遊びに来ていただきたいですね、はい、自己紹介をお願いします。
はい、福岡のですね、宮若市というところから来ました、末広と申します。
はい、どんな町の駅なんでしょうか。
ですね、私たちのところの町はお米がとても美味しく、まあ、有名なお米が美味しいのでね、全国の一番になった方もいらっしゃるというとても、まあ、豊かな町と言いますかね、そういうところでございます。
で、末広さんはドリームホープ若宮の駅。
はい、そうです。もうそこにできても30年の歴史のある産直でして、まあ山の幸をですね、ふんだんに売っております。今が一番おいしいをですね売るお店でございます。旬をですね、旬という字を旬寒という旬を今が旬だよというのと今がその間で旬寒という言葉を使ってですね、今がおいしいを売っている産直です。
ちなみに具体的にどんなものを売ってるんですか。
今はですね、はい、いちごのですね、福岡で言えばあまおうというのがですね、有名なブランドのいちごがあるんですが、大きくて赤くて甘くて美味しいといういちごでございます。
廿日市どうだったでしょうか。
いやー、やっぱりいいですね。最初ですね、道の駅というのがあるんですけど、町の駅って何だろうってずっと思ってたんですけど、そういうことなんだなということでですね、町そのものが一人一人の生活、そこの生活が実は他から見るとエンターテインメントだなとここ来てからよく分かりましたね。柿を朝ちょっと柿を取る作業を見てましたけど、それ見ていくだけでもやっぱすごいなというふうな感じしますね。ですから、まあそこの町にはなんか面白いことがたくさんあるんだろうなということが分かりまして、私たちもちょっと自分のところに帰ったら、そういった少しなんか他から見たら面白いねというのがきっとあるんじゃないかなというのを見つけ出してですね、もっと活性化させたらいいなというふうに思ってますね。
末広さんもういろんな動画を撮ったり写真をたくさん撮ったり、そして島田水産のね、専務さんに、従業員さんにもう一生懸命いろんなことを質問されたりとかですね、そして何といっても柿を美味しそうに頬張って食べていらっしゃいました。
そうでしたか。いや本当に美味しい。もうやっぱ撮ってる姿から見て、船に乗って撮ってる姿から見て、そしてそこからそのまま、バーベキューっていうんですか、牡蠣を食べて、なんかこうそれ一つ一つが全部がつながっていて、で美味しいなと。簡単にそこに座って食べるんじゃなくて、船に乗って撮ってる姿見て、そしてそこ牡蠣の牡蠣小屋で食べると、その流れがすごく良かったなというふうに思いました。フォーラムの中でですね、やっぱりお若い方たち の, コミュニケーション の, 上手さですね、津田町でしたかね。
そうですね、津田商店街、
津田商店街の若い人たち の, その今日行こうかなと思ってます。
はい、
やはり お若い方たちが集まって新しいことをコミュニケーションを取りながらやっていくのが今からの時代かなと思いましたね。子ではなくやっぱりつながっていって、はい、グループ化してお互いに情報交換していくと、やっぱり人はつながっていかないといけないなと思いますね。
これが町の駅のいいところ、メリットの一つなんですね。
そうですね、僕もそう思いました今回は、
はい
はい、
全国町の駅連絡協議会事務局の地域交流センターの橋本正則と申します。
はい、町の駅全国大会in廿日市がほぼ終了 しました。大変お疲れ様でした。まずちょっと振り返ってみたいなと思うんですけれども、
トークセッションはやはり地元でですね、実際に実務としてやっている人、あるいはいろんなチャレンジをしている人の話が聞けてですね、非常にまず刺激になりました。あ、頑張ってるな、負けちゃいけないなと思いました。それからやっぱりアイデアですね、うまくやっているのは、まあ、情熱とかいろんな人のつながりを作ったり、まあ、総合力を高めるみたいなこととか、続けることでっていうことですね、小さくてもいいから、少しずつでもいいから続けていくと、また次のステップにということでですね、一歩一歩がどんどんどんどん積み重なっていくということをですね、学ばせていただいたなと思います。直接顔を合わせてやっぱり表情を感じながらですね、話をするということはやっぱり、まあ、画面越しでもいろんな話はできますけど、またちょっと違うですね、脳の働きというか、まあ、いろいろ感じる部分が大きいかなというふうに思います。やはりいろんな課題ありますけど、答えはやっぱ現場にあるのでですね、現場で答えを一緒に見つけるということが、一番重要かなということは再認識したところです。
廿日市、印象いかがだったでしょうか。
いや、やっぱりね、海の幸、私はまあ埼玉育ちなので、海の幸の豊かさ、瀬戸内海豊穣の海の豊かさがまずありました。景色もいいし、食べ物もおいしいなということがあります。それから今日連れてってもらったところは、まあ、観光にあまり乗らないような場所まで連れてってもらったりですね、話を聞かせてもらったりということで、まあ、町の駅のつながりがないといけないような場所に連れていただいたり、話が聞けたり体験もできたので、それもまた非常に、思い出深いツアーエクスカーションになりました。ありがとうございました。
はい、今回のね、町の駅全国大会を通じて、まあ、皆さんが、ね、刺激を受けたということで、また今日から明日から、ね、それぞれの地域で素敵な、より素晴らしい町の駅ネットワーク作りになりそうですね、進んでいけそうですね。
そうですね、やっぱり町の駅って官民ごちゃ混ぜ、業態ごちゃ混ぜ、年齢も、職種も考えてることもバラバラの人たちがなぜか全国のネットワークということで、町の駅というものを通してつながりがあったり、同じようなことで地域に、まあ、ちょっとだけですけど貢献しようという活動をしている人たちの集まりなので、まあ、この唯一無二のネットワークって、まあ、使いようによってはというか、関わり方によっては本当にいろんなことができそうな可能性をやっぱり再認識したところです。
はい、はい、ね、現在今、全国に1313の町の駅があります。廿日市は92駅ということで、ぜひね、私たちと友達になっていろんなつながりを今後持てたら嬉しいです。あなたの毎日がもっと楽しくなる。